小宅先生、血液の病気にはどういったものがあるんでしょうか。
はい、血液というのは白血球、赤血球、血小板、3種類の血液があるんですけども、それぞれどの血球もですね、病気になり得ます。で、特に我々が診療しているのの多いところは白血球の病気、例えば白血球ががん細胞化してしまって、白血病化してしまった病気、白血病とかリンパ腫とか骨髄腫とか、そういった病気に対する化学療法、そういったものを行っております。
先生、そういった血液の病気はどうやって発見することになるんですか。
これが非常に様々で、例えば血液のデータの異常ですね、白血球が少なかったりすごく多かったり、赤血球が少なくなってて貧血になってたり、むしろ増えてて多血症になってたり、血小板がうんと減ってて出血傾向が出てたり、むしろ逆にうんと増えてて血小板が増えることによっていろいろ何か起きたり、そういった血球の異常データによって、感染が起きたり貧血症状が出たり出血傾向が出たり、そういったことで見つかるような血液の病気もありますし、あと、悪性リンパ腫なんかでいう、どっかこう、腫れてきてリンパ節なんかが腫れてきて、でいろいろこう調べてみると血液の病気だということが分かることがあります。
なるほど。ということは、その見た目に分かる、腫れてきたりということ以外の場合ですと、体調不良であったり風邪かなと思ってみたり、気づかずに受診をして血液検査をした際にその数値によって気づくという、
そうですね、
こともあるわけなんですね。
風邪用の体調不良で、なかなかそれが良くならなくて、そこの、調べた病院で採血をしたら非常におかしいデータ異常があって、で紹介されてくるというケースも多くあります。
なるほど。ところで、先生の所属なさっている血液腫瘍内科というのはどういうお仕事をなさるところなんですか。
はい、血液腫瘍内科なので、血液の腫瘍、そして血液以外の腫瘍も一部診療するんですけども、入院で見る治療というのは大きく3つあって、血液の病気、特に白血病に対する化学療法、悪性リンパ腫に対する化学療法、多発性骨髄腫に対する化学療法、そういったものを行ったり、もう一つは、造血幹細胞移植ですね、いわゆる骨髄移植、移植治療を行っています。その2つがメインなんですけども、それ以外にもさまざまな化学療法や移植、造血幹細胞移植に付随した合併症に対する治療、そういったことを行っております。
はい、血液の腫瘍というのはいわゆる血液のがんということを意味するんですか。
そうですね。
大体一般の病院からの紹介状を持って受診、ということになるんでしょうか。
一般の、開業医を含めた、病院、もしくはさまざまな、中核病院からの紹介のケースもありますし、院内から紹介されるケースもありますし、あと検診なんかで直接紹介されるようなケースもあります。
なるほど。先生、その病気の治療方法なんですけれども、血液腫瘍内科の領域の治療の最新情報とでも言いましょうか、進歩、ぜひ聞かせてください。
はい、先ほどもお話したように、メインとなる診療は抗がん剤治療なんですけども、この領域で特には血液内科領域で大きな進歩がここ、10年15年ぐらいで3つありまして、1つは分子標的治療薬といって、従来の抗がん剤よりもよりこうピンポイントでがん細胞の増殖を抑えたり、原因となる場所を改善させることのできるお薬が登場してきて、そういったお薬による血液腫瘍領域における、治療成績の格段のある進歩があります。もう一つは、血液腫瘍領域というのは、抗がん剤治療において非常に血液毒性が強くて、血球が減って感染症を起こしたり、貧血、血小板減少で輸血が必要になったり、あと、白血球減少によって、感染症を起こす頻度が高いんですけども、そういった時に抗がん剤治療を行うことによって、時によっては致死的な合併症を起こすリスクがあるんですけども、そういった時にもいわゆる C 療法、そういった合併症を改善させる時に使用する、抗生剤、抗心筋薬、感染症に対する治療の薬の内容が非常に充実してきたり、白血球自体を、好中球自体を GCSF といって、改善させるようなお薬が出てきたり、そういった化学療法後の支持療法の充実というのがあります。化学療法後の、支持療法の充実によって、患者さんがいろんな化学療法後のですね、いろんな合併症で非常に辛い思いをすることが以前よりかなり少なくなってますし、より安全に化学療法を行えるようになってきております。進歩のもう一つは、いわゆる造血幹細胞移植、骨髄移植の、正確に言うと自分の幹細胞を使った自家移植、人の幹細胞を使った同種移植と2種類の移植があるんですけども、 これらの次回移植同種移植の造血幹細胞移植の症例数が非常に全国的に増えてきております。
それは何を意味するんですか？
化学療法でも治癒することのできないような、化学療法で治癒するような造血機腫瘍ももちろんいっぱいあるんですけども、化学療法を行っても治癒することが難しいようなリスクの高い造血機腫瘍に対して、究極の治療として造血幹細胞治療を行うと。でそういった造血幹細胞治療が以前よりも、たくさん行えるようになってきて、例えば同種移植において、10年15年前だと実際に移植を行いたくてもドナーさんが見つからないようなケースもよくあったんですけども、最近ではドナーソースが非常に見つかりやすい、それは骨髄バンクが非常に充実してたり、あと再帯血バンクといってまた別の種類の幹細胞ソースが使えたり、いろいろな要因によって非常に移植が10年15年前と比べて行いやすいという状況になってきております。
なるほど。メインの治療の進歩、そしてそれをバックアップする支持療法の充実、そしてその造血幹細胞移植の増加という、この3つの最新治療、ということなんですね。
例えば急性白血病とか、慢性白血病でも、白血病に関しては必ず検査して確定診断つける方法っていうのは、骨髄腺腫って言って腰の骨、腸骨もしくは胸骨って言って胸の骨から骨髄液を取って、そこに異常な細胞がいるかどうかっていうのをこう病理学的に検索して診断をつけるんですね。でもう一つはリンパ腫、どっかが腫れてくるっていう血液の病気は、リンパ節を直接組織を手術で取ってきて、手術じゃなくて局所麻酔的な、いわゆる皆さんが想像する全身麻酔をかけて手術っていう方法で取る場合もあるし、氷剤っていって首とか脇の下とか腿の付け根とかそういう見えやすいところだったら、もっと簡単にこう取ってきたりして、そこの腫れてる異常な出来物が何なのかっていうのを同じくこう病理学的に検索するんですね。そういったことによって確定診断を、白血球の腫瘍、白血病でありリンパ腫であり骨髄腫なりであればそういったことで調べるんですけども。
なるほど。先生、例えば赤血球と血小板の異常な病気っていうのは特に
あります。これも入院を必要とするような血液の病気っていうのはどうしても白血球の病気、腫瘍が多いんですね。がん治療が多い。ところが、強い貧血をきたす病気とか、その逆、赤血球が増えすぎちゃう病気とか、あと血小板が減りすぎちゃう病気とか、そういったものも一部あるんですけども、病棟で見てる患者さんでいうと9割以上は白血球の病気で抗がん剤治療か移植をしている患者さんなんですね。一部何らかの原因による貧血もいろいろ貧血があるんで、いますし、あと血小板が減ってて、血小板減少に対する治療しなきゃならない患者さんがいます。
なるほど。
例えば多血症みたいなものとか血小板が増えてしまう病気というのは、ほとんど外来で治療できてしまうんですね。
そうですか。じゃあ外来とその入院治療と、先生たちもスタッフが分かれている、
そうですね、一部重複しますけども、病棟は6人で見てて、外来は教授を含め4人、教授も病棟関わってますけども、全部で11人12人ぐらいで見ております。
そうですか。でもそれだけ血液の病気というのが恐怖ではなくなってきているんですかね。
ですね、やはり白血病にしろリンパ腫にしろ難治性の症例というのはやっぱり存在するし、非常に一生懸命患者さんと一緒に抗がん剤治療をやっていってもやはり再発したり、治癒が目指せないようなところもやっぱりいっぱいあるんですけども、以前と比べると、格段に治療成績が上がり治癒が目指せる症例が確実に増えてきています。